こんばんは、3ヶ月で子どもの天才性発掘ジーニアスアカデミー校長の水本舞です。いやージーニアスアカデミーのオープンキャンパス、体験会までのねカウントダウンメール、本日2日目になります。で、1日目のねこのメール、もう参加理由を返信してくださった方、本当にありがとうございました。もうね激嬉しいです。はい、激嬉しいってなんだよって感じですけど、まあね、その一部ご紹介させていただくと、子供を怒り続ける自分から卒業したいからとか、ね、自分を変えたいなって思うんだけど、まあ、方法がねわからないのでヒントをもらいに来ましたとか、自分の子供のいいところをやっぱり私も伸ばせるような子育てがしたいから、もうねこんなあの言葉をいただいてね、もうわかるってみたいな、もう赤べこかみたいな感じでね、めっちゃうなずきました。で、本当に素敵だなと思うのがね、まあ、私、まあ、メルマガであるとか公式 LINE、 ありがたくも登録をしてくださってメッセージ読んでくださってる方いらっしゃるんだけれども、やっぱりねその中でもこうやってね行動に移せる方って本当に一握りなんですよね。だから変わりたいっていう思いがあっても、なかなか行動に移すっていうところまではね結構いかないのがやっぱり多いのか、あの人なのかなというかね、私もそういう時あるからさ、まあ、それが人のねあの性質でもあるよななんていうふうに思ってたりするんだけれど、でもねもう本当にその気持ちがあってさ、さらにこう行動に移せてるわけですよ。皆さん、あなたも本当にすごいなと思います。もう自分にね拍手をしてください。で、まさにもうこれからがですね、もうあれよ、逆転劇よ、子育て革命です。もう今まで縛り続けてたこうすべきっていうね、もうその子育てから卒業するためのもうなんだろう、自分解放宣言っていうんですか、もうね革命起こしていきましょう。で、今日のね2日目のメール、まあ、自分と向き合うっていうのがどうして子どもの天才性を伸ばすスタートなんですかっていう、その前回のねメールに続いて の、 あの中身となっていきます。なので前回ちょっとまだ聞いてないよって方ね、ぜひ前回のメール聞いていただいてからあの今日のね音声入っていただけるといいかなと思います。でね、ちょっとねテニスの試合をねよくね例に出しているので、まあ、そのテニスの試合を例にしてね、なんで自分と向き合うのがスタートなのかっていうところについてお話をさせてください。で、そう、例えばね、あなたが1ヶ月後です。1ヶ月後、テニスの試合に出るとしましょう。その試合、テニスの試合で、これ経験値とか関係ないよ。とにかく1勝するために必要って思うこと。これをちょっと考えてほしいのね。で、もしよかったら、これメールの場合は書いてるのね。以下の事柄から、勝つために必要だと思うことの優先順位つけてってメールは書いてるの。だからメール見てもらってもいいし、あるいは音声聞いてくださってるから、勝つために何をすればいいかっていうふうに自分にちょっと今問いかけてもらって、自分の答えをまず出してみてください。何でもいいですよ。テニスの試合1ヶ月後、勝つために何をしたらいいか。それをね、ぜひちょっとご自分の意見を今頭の中で整理してみてください。どうでしょう、整理できましたか。オープンキャンパスではね、こういうね自分で考える質問たくさんしていきますからね、楽しみにしててね。はい、まあ、ということでね、メールではこんなことを書いてます。試合をやりきる基礎体力をつけるためのトレーニング、対戦相手の分析研究、最近選手の間で話題のテニスシューズを買う、指導実績があるコーチを探し、自分に合った練習メニューで指導してもらう、有名なテニスプレーヤーやそのコーチが書いた本を読む、まあ、簡単に言うとね、トレーニング、研究、なんだろう、ウェアを揃える、そして、コーチを探す、本を読む、さあどれでしょうっていうところでね、メールではお尋ねしてます。で、正解ないからね、皆さんのあなたの感覚を大事にしてほしいんだけれども、まあ、おそらくね、多分こう音声でね、何が必要だと思うって聞かれたらね、結構ね練習とかっていう答えが出たんじゃないかなと思うんです。どうだろう。で、メールの中でもね、いくつか挙げた項目の中で、おそらく、まあ、体力つけるためのトレーニングとか、あるいはコーチにね自分に合ったメニューで指導してもらうみたいに、やっぱりねその自分が手や体を動かすっていうところがね出てきたのかななんて思います。で、逆にね、それをやらないでさ、有名なテニスプレーヤーとかコーチが書いた本を読む、まあ、確かにね感動はするよね。あ、私もなれそうな気がするって思うよね。でもさ、サーブはうまくならないよね。 あるいは話題のテニスシューズを買う、もうなんだろう、本当に世界のプロテニスプレーヤーのモデルを買ってもテンションは上がるけれどさ、早く走れるようにはならないと思わない？練習しないとね。で、対戦相手の分析研究ももちろん大事ですよ。でもちろん大事なんだけれどさ、対戦相手の分析研究してもさ、素振り一本もしてませんだったらだ、打ち返せないよね多分サーブ。そうなんですよ。だからね、やっぱりこれってね、テニスは上手くならないよねってなんとなくね、皆さん感覚的に分かっていただけるんじゃないかと思うんだけど、でもさ、でもだよ、子育てって意外とこういうことやってません？例えばね、子育て系のインフルエンサーさんとか、まあ教育に関するね、お仕事されてる方が書いた本を読む。ふむふむ、なるほど、そうか、こうすればいいのか、なんか私もできる気がする、でも実際全然できないみたいなね、これ私の話ね。あるいはね、いやこれいいらしいよみたいな、こういうふうに言われてる、こうチーク玩具とかさ、教材を買って子供にさせてみる、5秒で飽きるみたいなね、これうちの話ね。で、子供の心理とか発達に合わせたアプローチを学ぶ。うん、そっか、2歳までは分かったんだけれど、じゃあ6歳の子にはどうしたらいいのみたいなね、これ私の話です。はい、まあ、なんてことはやってません皆さん。本を読んだりさ、教材買ったりさ、あるいはその子どもの心理とかを一生懸命研究しようとするでしょ。目の前に自分の子どもがいるのにさ、目の前の自分の子どもに聞くよりも、子どもの発達とはこうですみたいなところをさ、教科書読んだりするよね。まあ、それでもやらないよりもやるのは素晴らしいと思うのね。そう、だからこれね、私自身もあって思ったんですけど、なんかね、子育てやっててうまくいかなかった時ってね、自分自身の分析とかトレーニングにかける時間より、なんかね、子どもの分析とか、あるいは子どものトレーニングにかける時間の方がね、私ね、長かったなって思います。で、どんなに知識とか道具を手に入れたとしても、まずね、それ自分がそれ使って何回も練習をしてさ、できないよできるっていうのに変えない限りね、自信ってつかないんですよ。そうで、自信って自分を信じるっていうことだから、もうこれだけ頑張った自分、やってきた自分だから、きっとね、これから何があってもベスト尽くせるよねっていう風に、まあ自分への信頼って、まあいうことですよね。もうつまり、まあ、根拠があるわけだよね。だって頑張ってきたんだもん。そうやってね、やっぱり自分を信じてあげられない限りは、子育てってね、うまくいかないなって、これは私痛感しています。で、なんだろう、やっぱりできることが増えるとね、お、ちょっとなんか自分いい感じって、まあ、自分のことをね、信じてあげられたりとか、ちょっと好きになってくるでしょ。で、そうするとね、初めて自分に余裕って生まれて、それがあるから子供のことをね、まあ、広い心で温かい目でじっくり観察する余裕がね、出てくるんじゃないかなって思うんですよね。だから、なんだろう、かつての私みたいにね、子供にイライラしっぱなしだしさ、もうこうすべきってもうね、もう注意したくて、こ、喉まで出かかってんの、言葉がね。で、もう子育てしてる自分ってさ、もうただただ義務感でやってて、もうしんどいだけで全然楽しくなくて、もうそんな自分好きじゃないみたいな、もうそんな状態だったらさ、子供の天才性見つけようなんて多分心から思えなかったです、きっとね。まあ思えないよね、きっと。そうで、かつね、この例えばこのテニスの試合に臨むタイミングで、もともとスタミナがある人もいるしさ、もともとテニス経験したことある人も、あるいはテニスやってなかったけど運動神経いい人もいるみたいにさ、子育てを変えたいって思った時、願った時のスタート地点って、これやっぱり人によって違うんですよ。スタート地点も違えば、その人の個性、まあ、天才性も違うわけだよね。だからこそ、やっぱりね、指導実績があるコーチを探して、まあ、自分に合った指導メニューで指導してもらうっていうのはね、これも大事だと思います。で、本当にね、私思うんだけれど、他の人にはそれが合ってても、あなたには合わないなんてことね、これ当たり前のようにあるんですよ。だから、独学でね、本とかネットの情報だけを頼りに、まあ、練習してね、まあ、たまたまうまくいったらラッキーだと思うんだけれど、うまくいかないことの方が実は多かったりするんですよね。で、そうやってうまくいかないなっていうのがね、溜まっていくとさ、一層こう、私はダメだとか、私はできないっていう気持ちになっちゃうので、もちろん貴重なね、お金もそうだと思うし、お子さんとね、あなたの本当に貴重な、大切な、もう二度と取り戻せない、やっぱり時間を、やっぱりね、しっかりと良くなっていくための投資に使っていただきたいな、なんて私は思っています。はい、ということでね、今日2日目の問いかけです。まあ、先ほどのね、 テニスで試合で勝つために何をしますかっていうそのクエスチョン、もしよかったらどんな答えを考えたのか、優先順位もね、もしつけてらっしゃったらそれも OK ですので教えてください。でこうやってメールで返すことでね、なるほどって実感することもあると思います。これも自分と向き合うトレーニングですのでね、ぜひメールをいただけたら嬉しいです。はい、ということで次回3日目のメールは、ごめんねジーニアスアカデミーにごめん向いてないかもっていう人についてね、ちょっと赤裸々にお話をします。でこれもすごくね大事なことですので、隠さず正直にお話しさせてください。ということで次回の音声でお会いしましょう。水本舞でした。いつも応援しています。